ツッチーのどこでもライブ。今日はトロントのクリスティン・ピッツパークというところに来てます。今日はですね、ゲストになんと日本からのディジリドゥプレイヤーチャバ君を迎えております。
あ、どうもこんにちは、チャバです。
イエーイ、
よろしくお願いします。
自転車が倒れた、チャバ君の自転車が拍手したら倒れたそんな感じで土のどこでもライブ、今日は久しぶりのどこでもライブアウトドアでお届けします。最後までお楽しみください。じゃあ今日はですね、トロントのクリスティーピッツパーク、クリスティーって駅の近くにある大きい公園なんですけれども、天気もよく紅葉がどんどん深まっていく中、チャバ君がトロントからもうすぐ去ってしまうということで、
はい、
こんにちは。
こんにちは寒いですね。
寒いですね。ちょっとずっと、ね、座って喋ってたら本当、
そうですね、
冷え切りそう。
体感気温は1度らしいです。
あ、本当に。
はい。
あ、でも そんなにいってんのこれ。
さっき天気予報チェックしたら、
ね、体感気温1度、
はい、
あ、そう、そっかそっか。じゃあ、あのちょっと簡単に自己紹介をお願いします。
はい、チャパーという名前で活動していて、主にディジリドゥというオーストラリアの民族楽器を演奏してます。あと僕はディジリドゥを吹きながらリズムマシンを叩いて即興でトランスミュージックを作るっていうスタイルで、あの路上で演奏して世界をいろいろ旅しながら、はい、生活してます。
これの前回のポッドキャストをもう一回繰り返してるわけじゃなくて
あのゆうすけくん、
ゆうすけくん、前回のポッドキャストであのトロントで活動するゆうすけくんっていうね。
そうですね、ゆうすけくんは本当にもうソウルブラザーというか、本当に似ている人で、
ドッペルゲンガー
だと思ってますね。そう、
ゆうすけくんの代わりにチャポくんがトロントに来た感じだったよね。
そうです、ゆうすけ
くん入れ替わりっていうか、
住んでた部屋に住んで
ます。まるで何なんだろう
同じように毎朝味噌汁を作って
あれ、同じ部屋で住んでた期間はどのぐらいだったの？結局その入れ替わりの時間、部屋を譲り受けた時間。
1週間かぶってました。
あ、そうなんだ。1週間ゆうすけくんと共に、
そうですね、
ルームメイトとして。
一番楽しかったですね、トロントで最初の1週間。
ゆうすけくんはドラムって本当に自分でドラムのね、実際のドラムを叩いてたんだけど、
ね、
チャポくんはドラムマシンを使ってちょっと。
そうです、僕、ゆうすけくんはあのリアカーを使ってドラムを運んでいたんですが、
この間のポッドキャストもそのリアカーネタで話してたんだけど、リアカーが盗まれたとか。でもチャブ君はあんまりそういうのなんかちょっとこう原始的なのよりもちょっと発展した感じだよね、
現代的な。そうですね、できるだけもう荷物は減らそうっていう。
でドラムは指先で、
そうです、
ドラムビートを、
はい。前は僕もジャンベとかアフリカの太鼓なんですけど、太鼓を叩きながらディジュリディを吹いていて、そこでそのユウスケ君に会ったんですけど、ユウスケ君も全く同じスタイルで、
すごいね、
太鼓叩いてディジュリディを吹いてましたね。
でそこからちょっと方向性っていうか、まあ、やってることはなんか方向性は似てるかもしれないけど、使うツールが、
そうですね、ユウスケ君はどんどんジャンベからドラムになったんですけど、僕は逆に
手のひらサイズの、
手のひらサイズにしましたね。
コルグのカオシレーター使ってるって言って、
はい、そうです、カオシレーター2っていうコンパクトにあのカスタマイズされたやつなんですけど、
なんかすごいよね。あのこの間もちょうどライブで一緒に出演させてもらったんだけど、ちょうどチャパ君がそのトロントを去る前のライブということでね、なんか音球ビリヤードっていうところでライブしたんだけれども、本当なんかね、やっぱりあの同じディジュリドゥをあの吹いてるってことでもやっぱ全然違うなと思った。ユウスケ君のパフォーマンスとチャパ君のパフォーマンスが、
そうですね、うん、
そういうのでもなんかすごい見てて面白いなって、やっぱこれだけ同じ楽器使って、まあ、それはそうだけどね、同じ楽器使って同じような、まあ、ユースケ君もトランスやってるって言ってたし、同じようななんだけど、やっぱ全然やっぱ個性ががっつり、
そうですね、
本当ドッペルゲンガーとはいえど、
そうですね本当似てるんですけど、やっぱりところどころ違いますね。
そんな感じで、あの、まあ、ゆうすけくんの引き継ぎみたいな感じで、
そうですね、本当引き継ぎやってます。
トロンドに来てもう数ヶ月でまた去ってしまうってことなんだけども、今までのその経歴と、あと、もともとそのディジリドゥを始めたきっかけだったりとか、そもそもなんでその海外でそのバスキングをしてみようかっていう、その活動の拠点っていうか、きっかけは何だったんですか？
最初にディジリドゥに出会ったのはもう十数年前になるんですけど、オーストラリアに留学に行ったんですね。でその時に、あの、学校の先生が地元の友達がライブをやるから見においでって言ってくれて、でそれで行ったら、そのディジリドゥのバンドだったんですけど、もうそのバンドがものすごいかっこよくて、まあ、その時は知らなかったんですけど、当時一番、もう世界で一番人気が出てたディジリドゥのバンドで、
なんてバンドなの？
ワイルドマーマレードっていうバンドなんですけど、ディジリドゥやってた人はその時は結構みんな知ってるようなバンドで、
どこで？
それはオーストラリアのバイロンベイっていうところですね。
あ、出ましたね、バイロンベイ。
もう知る人ぞ知るヒッピーたちの街で、本当、ヒッピーたちが集まってライブをやってるんですけど、もう衝撃なんですよ。本当に子供からおじいちゃんまでみんな踊り狂うように踊って、で僕ももともと高校の時からギターをやってたんですけど、でロックとか聴いていて、でまたロックともまた全然違う、ロックに似てるけどなんか本能に訴えかけるようなリズムにすごい衝撃を受けて、でそれで日本に帰るときにお土産屋でディジリドゥを買って、持って帰ったっていうのが、あの、始まりのきっかけですね。
今持ってるディジリドゥは、
あれは、あの、お台場で
買ったんですけど。それ聞いてめちゃめちゃ面白かった。でもあれ旅行に本当にコンパクトにこう畳めるディジリドゥ、やっぱ、はい、その辺やっぱあれだね、チャボ君は、あのモバイリティがある感じ。
そうですね、モバイリティは追求してますね。
ゆうすけ君は結構長いディジリドゥ背負ってたからね。
そうなんですよね。やっぱり音はもういい大きいやつの方がいいんですけど、
あちこち行くとなるとね。
そうなんですよね、大きいやつ欲しいなって思うんですけどね。でも移動してるスタイルなので、まあまあいいか。
でその後、まあ、オーストラリアでそのディジリドゥをお土産屋さんで買ったと、
はい、
ね、日本に帰ってから活動始めたってこと。
その時活動、ディジリドゥでは本当に家でただなんとなく吹くだけで、本当に人前でパフォーマンスするってことはなかったんですけど、でそれで、それからまた数年経って、またオーストラリアにワーホリに行った時に、その時もう夏っていうのもあったんで、もうしょっちゅうみんなと会ってお酒飲んで音楽でセッションしたりしてたら、お金全部お酒とかに使っちゃって
ダメワーホリの典型的な、
本当ですね、
じゃないですか。
でそしたら家賃があれなんか50ドル足りないぞとかなっちゃって、でこれは困ったっつって、でちょうど音楽やってる友達いたんで、ちょっと一緒に路上で楽器やってみようよ。
それがきっかけなん
だ。そうなんです。僕最初はギターでやってましたね。そう。で、ギターの友達と一緒にやって、路上で始めたのがバスキング、まあ、ちゃんとやったのが初めてで。
その時結構良かった感じ、感触良かった。
それで、そう、週末とか1万円ぐらい、まあ、稼げたりして、あれすごいな、って。そうですね、それで始めて、でだんだん、あ、そういえば、まあ、ギターって僕そこまで、人前でやってお金もらえるほどは上手くないので、まあ、ディジリドゥできるし、ディジリドゥの国だし受けるんじゃないかなっていうので始めて、ディジリドゥやってみたら ああ結構受けるんですね。
それも独学でいろんなの見よう見まねでやった感じ。
そうです、ディジリドゥはもうほぼ独学ですね。
でも独学で結構いろんな技とかやっぱり見よう見まねでやった感じ。なんだ、
そうですね、僕はディジリドゥのバンドを最初に見た時に、うん、これは本当に本能に訴えかけるような音楽だなと思って、頭で考えてやる音楽じゃないって思ったんですよね。僕はもともとギターやってたのもあって、ギターだったら、まあ、スケールを覚えたり音楽理論を勉強しなきゃいけなかったり、まあ、結構頭を使って演奏するっていうイメージだったんですけど、ディジリドゥを見た時はこれはもうそういう論理とかそういう世界を超えたところにある楽器だと直感的に感じて、うん、これは本当に好きなように吹いてたら吹けるようなんじゃないかって。
なるほど。
そうですね。
なんかいろいろディジリドゥから感じたものとかすごいたくさんあったと思うんだけど、
はい、
音そのものの魅力って何ですか？
音の魅力、これを口で説明するのは難しいんですけど、まあ、
それを実際見ないと何とも言えない
ですね。そうですね、本当他の楽器と全然違う音色の使い方で、
やっぱなんか人間の精神にこう訴えかける何かの周波数があるのかな。
そうですね、本当低音から高音まで出て、その倍音を使いこなす楽器なんですよね。でそれでまた音階は一つしか出ないし、まあ、その倍音が重なり合うんですけど、またそれが不協和音にもなるし、うん、この楽器としてどう使っていくのかなってすごい不思議というか、それで興味を持ったりもありますね。
なるほど。
吹いてるとだんだん気持ちよくなってきてハマっていってしまうっていう魅力もあって。
そっかそっか、はい、じゃあなんか今度はね、あのチャボくんがその海外に、まあ、オーストラリアに行ってディジリ、
はい、
ディジ、何や、
ディジリドゥです。
オーストラリアに行ってディジリドゥをに出会い、その後ディジリドゥ一本で、あの活動、いろんなところで活動するまでのね話の流れを聞きたいと思います。では今日はですね、ゲストにトロントでディジリドゥバスキンをしながら、まあ、路上でね、ストリートミュージシャンとして活動しているチャパ君をお呼びしてるんですけれども、まあ、前半ではそのディジリドゥに出会うまでのこと、出会って始めるまでのことを話してたんだけど、その後今度、まあ、オーストラリアだけじゃなくていろんなところに行ってたと思う。
はい、その後にオーストラリアに行った後にイギリスにワーホリに行って、で
ワーホリいろいろ行ってるね。でも
僕ワーホリはあの英語圏は結構行ったんですけど、オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、イギリス、
おすごい、
はい、行ってます。
4カ国制覇。
そうですね、オーストラリアはセカンドワーホリで2年行ってるので、
おその、まあ、イギリスに行ってた。
はい、そうです、イギリス行きました。
ユースケ君とここもまた被ってる感じ。
そうなんです、そこでユースケ君に出会ったんですね。
おお、運命の出会い。
運命の出会いです。
ソウルメイト、
同じ人がいる。
同じ人が
話してみたら、あ、喋ってることも同じ。
それはあのパフォーマンスしてる時に見かけたってこと？
なんか共通の先輩がいたんですよね、あのケヤキさんっていう、ディジリドゥでバスキングして、もう今ヨーロッパに住んでる方なんですけど、今結構いろんなフェス出てたり活躍してる方なんですけど、そのケヤキさんがロンドンに来るって言って、ケヤキさんのパフォーマンスを見に行って、でそれで会ったんですよね。ケヤキさん家で会ったのが最初だったかな。
そっか、でイギリスにはそれでバスキングでロンドンでやってたってことなんだけど、はい、その後は、
その後はニュージーランドに行きましたね。
でニュージーでもバスキックをしてワホリしながら、
はい、そうですね。
うーん、でその後にカナダ、
その後はオーストラリア行きました。その後に、その後またニュージーランド、カナダにワホリはもう8年ぐらい前かな。
うーん、本当じゃあ結構いろんなところに行ってるよね、はい、
そうですね、ワホリを使って はい、
アジア圏とかは行った？
アジアはタイとかラオスとか、あとはインドネシアとか台湾とか。
へー。でカナダで、カナダ結構他の国と比べてどう、
はい、
なんかその例えば、まあ、イギリスでもバスキングしてたってことだったんだけど、チャパ君の目からするとイギリスだったりとか他の国と比べて、
イギリスとトロント比べる、ロンドンとトロントやっぱりちょっと似てるなっていう感じはありますね。両方とも大きな街だし、
うんうんうん、
まあ、ロンドンの方が全然大きくてトロントの方がちっちゃいので多少ゆったりしてるというか住みやすい部分がありますね。ただオーストラリアとかと比べると、オーストラリアはもっと人がオープンなんですけど、カナダはもうちょっとシャイというか。
あー、オーストラリアって本当なんかクレイジー。
そうですね、クレイジーです、あの国
そっかそっか。でもカナダ人ってどっちかっていうと保守的な感じがあるのかな。
まあ、そうですね。
それでも日本人と比べたら結構ライブの反応とかは返ってくるとは思うんだけどね。
うんうんうんうん、
日本ではやってた？なんかディジの演奏とか。
日本でも、僕東京なんですけど渋谷駅前、新宿駅前で。
ああ、YouTube にそういえば上がってたのがあって、で結構ね、あのネットで検索すると、あのディジ界の中でこの人を聞けみたいなリストにチャパ君がね、ネット上の情報とか見てると上がってきたりとかしてて、 あとインタビュー記事とかもね上げられてたりとかしてるの見たんだけど、
この間ネイバーっていう記事で、なんか日本人で世界で活躍してる5人のディジルプレイヤーの1人に、
本当本当
選ばれましたね
ゴマさんと同じ記事のそうそうそう
気が入ってるんですけど、
でも YouTube の再生回数もかなり伸びてるし、
そうですね、
みんな見てるよね。
10万回再生突破したやつがあって、まあ音楽系の動画撮ってる人は分かると思うんですけど、やっぱり自画撮りだと見た目で面白みがなくて、あの伸びないんですけど再生回数が。やっぱり人に撮ってもらったやつは、まあ、移動したりしながら撮ってくれたりするんで、そうですね、やっぱり僕の今の目標というか、ちょっと仲間を見つ、やっぱ一人でやっていくのは、まあ、限界があるというか、やっぱり仲間をたくさん集めて一緒に上に登っていかないといけない世界がたくさんあるので、その音楽的にもそうだし、その動画でサポート協力してくれる人とか、
うんうんうん、チームチャパを、
そうですね、まあ、チーム、まあ、チームチャパできたらいいんですけどまあそこまでとは言わずに、なんかいろんな、まあ、こうやってラジオで、あのこうやって撮ってもらうのも、あの協力してもらわないとこうやってインタビューもできないわけで、こういうつながりを増やしていきたいなと。
そうだね、本当になんか、ね、あのアフリカのことわざでなんだっけな、早くやりたいなら一人でやって、遠くへ行きたいならみんなとやれみたいなのがあるらしいんだよね。
そうなんですね、本当まさに
本当そうだよね。
もともともう一人で何でもやろうと思って5年間バスキングしてきたんですけど、まあ5年ぐらいやるとだんだん、まあ、この一人の力よりも周りに助けてもらった方が全然効率がいいっていうのは、うん、
そうね、本当もうなんか、まあ何の世界でもそうなんだろうけど、音楽やってると特になんか感じるかな。私も比較的ソロで今までやってたりとかが多かったから、やっぱトロントに来てから人と会う確率ももっと増えるだろうし、増えるだろうしっていうか増えてるし、だからもうちょっとこう私もそれは思うな、自分でも仲間を増やしたいなっては。
そうですね、そう本当にその通りだと思います。トロントに来た目的の一つに、なんか音楽的なパートナーというか、まあ、仲間見つけれたらいいなと思ったんですけど、
うん、
思ったよりも自分の音楽性に合う人は見つけられず、
まだ2ヶ月くらいしか経ってない。
そうですね、
2、3ヶ月だよ。だって
まあでも会う時は会うかなと思ったんですけど、
もうなんかトロントってなんか本当に思うんだけど、なんか個性がありすぎて、なんか広がりすぎて、なんかもう私は結構わけのわからない街だなっていつも思う。なんかその愚痴みたいな感じになっちゃってるんだけど、なんかなんだろう、その街の 特色っていうよりもなんだろうね、町の特色って言ったら多文化って感じじゃない？
うん、そうですね、多文化の国ですよね、いろんなことを受け入れてくれるかな。
だある意味その多文化だからこそいろんな人にこう会えて、いろんな種類の人に会えたりとかするかなって思うんだけど、逆に広すぎて、なんだろうな、多分そうだね、ちょっとまとまり収拾つかなくなっちゃってる気もしないでもないかなっていうのは私は思うけどね。
確かにそういうのもありますね、
都会だし
ね。そうですね、あと僕がトロント来て感じたのは、やっぱりトロントにも流行があるなっていうのは感じて、僕はトランスミュージックが好きなんですけど、トロントは全然流行ってない
です。あんま聞かないね、はい、確かに。
そういうのをやっているクラブもないですし。
そっか。
まあ、夏だったらなんか野外行けばいろんな、まあレイブパーティーみたいな。
やっぱ山奥かな。
そうですね、そういうの行かないと、そういう音楽も聞けないし、街の人の反応を見ててもトランスはもうちょっと古いよみたいな感じの視線を。
そっかそっか、やっぱ地域色があるのかもね。なんか
全然ありますね。 BC なんかもうトランス
そうだね、もうレイブとかもう山奥で。
そうだから、とは昔はちょっとトランスシーンもあったらしいんですけども、今はもう
そっかそっか、どんどん衰
退してます。
なるほどね。じゃあさっき今トランスって言葉が出てきたんだけど、チャパ君がその目指してる音楽、
はい、
うん、なんかアルバム、あれトータルでアルバムって何枚出してるの？
僕は2枚出してるんですね。
自主って、
はい、
素晴らしい。1枚目が、
1枚目はオーガニックトランスっていうタイトルで、
ゆうすけくんのちょっとかぶり、
そうなんです、それも同じなんですよ。
なんだっけ、ゆうすけくんのタイトルって、
ナチュラルミュージックだったかな。
ナチュラルミュージック
似てるんですよね。
ちゃ僕がオーガニックトランス、
タイトルのね、ネーミングセンスも似てるんですよ。
それが面白い。ゆうすけくんは2枚目は出してないんだっけ？
あれどうなんだろう。
で2枚目のチャボくんのアルバムタイトルが
はディジシンクっていうやつなんですけど、なんだ、ディジリドゥでシンクロするっていう意味のシンクと、なんかちょっとシンセサイザーが入ったシンクをかけてシンクっていうのを入れたんですけど、
なんかこの間ちょっと私1枚目はまだ聞いてないんだけど、はい、2枚目この間聞かせてもらってすごい良かった。
あ、本当ですか、うん、嬉しいです。
なんかそれこそ一番最後の曲が瞑想の曲だよって言われて、はい、ちょうどこの間それ聞きながら眠りについて、ちょっと長さ的にもね11分ぐらいだったじゃない。
そうなんです、
だから
ちょっと長いんですよね。
寝る時に本当に持ってこいな感じの。
あ、嬉しいですね。
でそれであの、まあ、1枚目と2枚目のそのコンセプトってどんな感じに違う？
1枚目はなんて言うんだろうな、自分がバスキングしてきたなんか歴史を CD として残したいなっていう感じで、まあ、割となんかライブ感が強いアルバムだったんですけど、
その時も楽器はデジュと、あのドラムは、
その時はあのジャンベとか使ってました、ね、
なるほど。で2枚目が本当にシンセ的な音をもっと強くして、ね、電子ドラム、
そうですね、2枚目はそうですね、もっと電子色が強い、はい、そんな感じで。
それあれだよね、 Amazon からも買えたよね。
あ、そうです、はい、
あのアルファベットでチャパ CHAPA、
そう、チャパディジリドゥって入れると出てきます。
この間ね、ちょうどね、Amazon で見たの。
あ、本当ですか。そう、iTunes とか Amazon でも出してて、
あのプライムでも聴けるようになってるよね。
あ、そうです、はい、
iTunes でも聴けるし、Amazon でもぜひぜひね。
あ、よろしくお願いします。
あのすごいね、あのアートワークも素敵だなと思ったんだよね。
アートワークはあの友達にお願いして作ってもらったんですけど、すごい綺麗な絵を描くオーストラリア の、 あの高校生の子なんですけど、
へー、すごい、すごい良かったね、なんか
その方はね、写真と同じ絵を描いちゃう人で、
へー、あ、そうなの、高校生の、おそらく高校生の子が描いた、
そうで、それで、ま、なんか色のセンスが僕はすごい好きで、
うん、よかったよかった。
まあ、なんか写真と同じ絵を描く人はたくさん見てきたけど、まあ、その中でも色のセンスが面白いし、
へ
ー、まあ、そうでまだ若いっていうのもすごい応援したいなと思ったのもありますね。
あれは油絵かな、
あれは油絵かな、なん油絵かな、
クリルなんだろうね、あんま画材あんま詳しくないけど、すごいあのカバー の、 そのアートもすごい素敵なので、ぜひぜひ皆さん聞いてみてください。
うん、でそうまたアルバムジャケットを加工してくれた人はなんか僕の CD を聞いてちょっとジャズに近いものを感じるって言ってくれて、それでアルバムジャケットのなんか名前とタイトルが上と下にちょろんと入ってるんですけど、あれはなんか最近ジャズ界でああいう CD のなんかパッケージの仕方が流行ってるって
言
って、
へえそうなんだ、はい、
そうなん、たまにねジャズ界の人がね CD 買っていってくれて、この間もジャズのレビューを書いている
やつなんです
、うんうんうん、そこにね紹介してもら
って、乗って
たね、あなんかジャズと通じるのかわかんないですけど、
あれ音楽プロデューサーの人とかじゃなかった、書いた人、
そんな感じでしたね、
なんか路上で見て買ってったっていう話を、はい、渋谷で、
あそうなん
です、すごいね、
そう目的にジャズ全然わかんないんですけど、まあ、好きなんですけどね、
ジャズってなんか定義が広いもんね、なんか
そうですね、う
ん、ジャズって語源的にはごちゃ混ぜのみたいな、何でもこうオールザオールザなんだっけ、ちょっと
英
語オールザジャズ、オールザジャズ、何でもごちゃ混ぜっていうとこから来てるみたいだし、あどうなの、そこが語源なのかな、まあ、オールザジャズって言い方もあるし、なんかすごいなんかいろんな音楽を混ぜたみたいな感じだから、もう本当何でもありなのかなって感じはする
もん、ね、そうですね、音楽で一個目指してるのはもう抽象的な音楽を作りたくて、この間ですねあのトロントのスパダイナアベニュー と、 ダンとクイーンストリート の、 あの交差点でよく週末の夜バスキングしてたんですけど、いつもやってる横に絵を描く人が、その人もバスカーなんですけど、まあ、すごいなんだろう、まあ、すごい綺麗な絵をたくさん描く人なんですけど、僕が演奏している横でその方が絵を描いていったら、今日は今までにないぐらいすごい抽象的な 絵が描けたよって、なんか店に来てくれて、
へ
なんかここでコネクトしてるんだなってすごい面白い、
そうだね、
来ましたね、
いいね、なんかそんなの、
そうです、あもうまさになんか僕のイメージぴったりっていうか、ちょっと感動します。
なんかそういうパフォーマンスとかもいいよね、なんかアートと音楽が、
そうですね、そうぜひやりたいですね、
ぜひそのオーストラリアの高校生、
うん、
なんか今度はなんかライブで、
あライブペイントとかできる、
そうそうそう、
できるのかな、できたらいいですね、
いやまだそんな高校生だったらできるでしょう、これからどんどん、
そうですね、
なんかいろいろ夢は膨らむ感じだよね、
そうですね、そういういろんなコラボをやっていきたいですね。
じゃあトロントを去ってしまうってことなんですが、
はい、
この後は、
僕はこの後オーストラリアのパースに、はい、
ちょっとのんびりした街かな、パースって、
パースも
私は行ったことないんだけど、
そうですね、もうだいぶちっちゃい街と思うのでのんびりしてると思います。
そこでこれはやりたいっていうとこって何ですか？
そうですね、パースに世界最大のディジリドゥショップを日本人のサンシさんっていう方が経営していて、そこでそのサンシさんって方が
日本人
なんです。僕はお会いしたことはないんですけど、もう超カリスマな人で、ぜひ一度会ってみたいっていう感じで、
じゃ、はい、本人も吹いて、
そうですね、プレイヤーとしても素晴らしい方なんですけど、もう人格者だってみんな言うんですよね。なんか演奏だけじゃなくて人間的にもすごい素晴らしい方って聞いてるので、
へ
え、ぜひお会いしたいなと思ってますね。
なんかいいよね、なんかその音楽が、まあ音楽って広く言っても、チャブ君の場合そのディジュっていう一つの楽器のおかげで、はい、なんかどんどんどんどんコネクションがもうつながって、
ああそうですね、音楽でつながるコネクションは本当嬉しいですね。
うーん、この、まあ、どこでもライブってことなんだけど、 まあ、コンセプトとしてはね、どこでも生きられるっていうリブのライブ、リブっていう意味で あのライブと、あとは実際のライブパフォーマンスっていうライブもあるんだけども、チャボくんの CD を CD からちょっと、はい、あの紹介したいと思うんですけど、
よろしくお願いします。
この何曲目あたりが、
何曲目がいいんでしょうね。本当僕がいいと思ってる曲と周りの反応の曲が全然違うので、まあ、
でも自分のおすすめを、
おすすめか、いや難しいですね。どれがいいんだろうな。僕のマイブームが瞑想なので、最後の曲が瞑想用の曲で、僕が個人的には一番気に入っていて、
十分流しちゃうところ
よく聞くんですけど、でも僕の演奏とか見てる人は多分そっちは期待してなくて、もうちょっとダンスができる音楽を、
なるほどね、そういう意味で
期待してる人も多いと思うんで、やっぱりダンス系がいいかな。ゲシュタルトっていう曲があるんですけど、なんかそれも、まあ、ちょっと、まあ、面白いことを、まあ、自分の中ではやってるつもりなので。
どんな感じで、
最初はちょっとダブステップみたいなあのリズムなんですけど、まあ、後半から一気にドラムベースとかあのトランスみたいになっていって、どんどん盛り上がっていく曲なんですね。でそれで僕も音楽を作っていく過程で、やっぱ抽象的な音楽を作りたいって思ってたので、そこに行き着いたんだと思いますね。そのダブステップ的なリズムと、そのドラムベース的な音楽が一つの曲に収まると、なんかこういう面白いことができるっていうのをきっとやりたくて実験的に作った音楽です。
じゃあそのチャパ君のセカンドアルバム発売日的には、
発売日いつだったか、4月か5月だったか、
まあ、今年の春、
はい、
今年の春に実生活作でリリースした Did You Think、
はい、
っていうアルバムの中からゲシュタルト、
はい、
お聴きください。 ことで、まあ、瞑想系が自分ではね、あの一番のおすすめってことなんだけど、はい、私も実はねそれが好きなんだよね。
ああ、そうなんですね。あ、もうそっちにしようかな。じゃあ
そう、あの瞑想の曲がやっぱ自分の中でその最近ね、瞑想ブームっていうか、あの瞑想してないかもね、もうなんか聞きながら寝てるって感じなんだけど、夜寝る前にこうすごい寝れる曲を聞くのが自分のブームになってるから、それがねなんか良かった。
嬉しいですね。本当瞑想の曲、そういうのが作りたくて、もう本当自分でも聴けるようなように作ったので。
じゃあなんかこの後そのパースに行くってことなんだけど、なんか例えば、まあ、場所はともかくとしての、はい、この後のその展望って、なんか これからどういう風に発展したいですか？
そうですね、オーストラリアとか行ってで、まあ、音楽的な仲間を作って、でそれで、そうですね、ヨーロッパのフェスとか出たいですね。
やっぱもっとガツガツフェスとかにも出て、
はい、それでどんどん活躍して、まあそうですね、日本では逆輸入っていう感じで、
あ
ー、のし上がれたらいいなって。
なるほどなるほど、
はい、そういう野望があるんですけど。
最後になってきたんだけども、ちょっとメモラブルな忘れられない海外生活の思い出って何かありますか？
海外生活の思い出、たくさんあるんですけど、まあ、バスキングしてて楽しいのは、なんかすごい衝撃を受けた思い出は、僕が演奏してたら突然、何だったかな、なんか違う楽器を持った人、ラッパーだったかな、なんかラップで割り込んで入ってきて、でそれで即興セッションが突然始まって、でそしたら今度人、なんかダンサーの人たちが見てたみたいで、それでダンサーの人たちも踊り出して、でそしたらどんどん人が集まって、そしたらいろんなミュージシャンの人がどんどんどんどん入ってきて、もうみんな即興で音楽をそこで作り出して、みんな踊り出して。
それはどこで？
それはオーストラリアです。
へ
ー。でそれでその瞬間って、もう本当奇跡的な瞬間なので、すごい盛り上がるんですよね。
へー。
もうそういうのがもう楽しいというか、なんかもう世界で一番楽しんでるぞ俺はっていうような感覚
に、すごいね、
はい、なりますね。そういうのが、まあ、一番思い出に残ってますね。
オーストラリアだ。
そうですね、オーストラリアそういうことが起こりやすいですね。
オーストラリアだ、
はい、イギリスでもそういうことが起こったりして。
そっかそっか。
それでなんかファッションショーとかに呼ばれたりして、ファッションショー出たりっていうのもあったり、そういうのが面白いですね。
トロントでいい思い出は作れましたか？
トロントでそういう思い出は残念ながらないですね。全然人が入ってこないですね。
そっかそっか、はい、トロントでのこの活動のなんかね、成功できる活動の仕方を学ばなきゃだな、なんか音楽的に。
そうですね、
結構、まあ、まあ冬はもちろんちょっと大変。
そうです、トロントは本当にいろいろ、まあ僕正直言うと、トロントで音楽的な成功はしなかったなっていうふうに思っているんですけど。
じゃあその時に私と。
そうですね、また機会あれば。でもすごいいろいろ学べましたね。こういうなかなか、自分がやってる音楽がなかなか受けないところでやるっていうのは、すごい考えながら演奏するんで、すごい上達するんですよね。あ、それ上達するっていう面ではすごい良かったです。もう受けるとこ行っちゃうと、もう受ける演奏しかしないし、
あ、なるほど、
もう何やっても受けちゃうんで、あんまり成長っていう意味ではしないんですけど。
トロントはなんか謎にやっぱ難しい街だね、何するにしても。
そうですね、なんかちょっとトリッキーというか、う
ん、私もこんなになんかいろいろ生活だけでこんなにアクセスするとは思わなかったもんね。
そうですね、まあ景気の悪さもありますね。世界経済の話しましょうか。
いろんなことでなんか大変だよね。
そうですね、トロントはそういう街ですね。
東京の方がまだいいんじゃないかっていう。
うん、
まあ、それは、まあ、言葉もあれだし、もちろんそうだかもしれないけどね。
そうですね。
いやー、なんか最後に向けてこんな不景気の話で
結構不景気ですね、トロントは。僕
本当
なんか感じるのは
あんまリッチな人にお目にかからないよね。
そうですね、
俺金持ってるよっていう人には
まあ、あったっちゃあったんですけど、ひどい目に遭いました僕はラジオで話せない
あ、お金あげるよって言われた人だっけ。
僕はね、家を買ってあげるって言いますよ
大丈夫じゃない？なんか家を買ってあげるっておじい様に言われたら、実はゲイだったっていう、実は狙われてたっていう。本当やっぱね、なんかまあさすがにフリーダムな街だよね。
そうですね、カナダですね。
カナダのね、思いっきり狙われちゃったっていう。
しょうがない。
そっか、じゃあなんかそのね、トロントの街っていうことで、その謎のゲイのおじい様にも迫られ逃げ逃げて。ね、トロント去ってしまうってことだけど、なんかいい思いで一つ作って帰ろうよ。
まあそうですね、まあ楽しいこともいろいろあったんですけどね
そっかそっか、うん、じゃあなんかチャポ君の今後の活躍を、
そうですね、
祈ってます。
はい、もうこれからもやり続けます。
救急車来てるけどちょっとこのタイミングで
まあ公園なんで、
そうだね、そうだね、ちょっとまあこの救急車のその辺で止まってるし、救急車の音をバックにどこでもライブ。今日はトロントのクリスティ駅の近くのクリスティプールさんの救急車が今日トロントのクリスティパーク、クリスティピッツパークから、もう寒いね。
そうですね、
ちょっと退散しないとね、
強くなってきました
お送りしました。じゃあ最後に視聴者の皆様へ、
はい、
PR、
なんだろう、
チャポ君情報はどこから知ることができますか。
ホームページがあるんですけど、まあ、Google とか YouTube でチャパディジリドゥと検索してくれたら、
確かにもうすぐ出てきたね、
は
い、いろいろ出てきたね。
そうです、僕は最後一つメッセージなんですけど、
はい、
僕は好きなことをやって自分の力で人生を生きてるんですけど、好きなことをやるっていうのは世界平和にもつながると思っていて、
うんうんうん、
多分みんなにも好きなことをやってほしいなっていう、
いいことね、はい、いいことね、
最後に
好きなこと自分の善の意味での好きな
ことそうですねこうやって生きて、まあ僕はそれで生きていってるので、うん、
まあなんかね、本当自分の気持ちに、なんか自分の好きだって思うものに正直にこう生きていくの、なかなかね思い通りにならないことももちろんあると思うけど、でもなんか嫌なことを、自分がやってて気持ちよくないことを我慢して続けると、そこからなんかね、ちょっと周りにとも迷惑こむっちゃうかもしれないしねなんかこう、
そうなんですね、
いいバイブがやっぱ出るようなことをしないと、
そう、まあ辛いことをやっててもそれが自分の好きなことにつながるんだったら、
そうだね、
それを乗り越えられると思うんですよね。
そういうことだ、なんか今やってるのが例えば嫌なことだとしても、はい、自分で好きなことをやるためって分かってるんだったら、それはまた別の話だよね。
そうですね、はい、なんかそうやって生きていく人が増えたら世界が平和になるんじゃないかって。
そうだね、じゃあ一緒に世界平和を目指しましょう、
はい
なんかすごいまとまった救急車からのすごいまとまった。でも本当今日チャボ君ありがとうございました。
ありがとうございます。
この寒い中、じゃあ紅葉の落ち葉でも拾って帰りますか。
寒いですね
でどこでもライブ聞いていただきましてありがとうございます。
ありがとうございます。
またちょっと早めに更新したいと思いますが、チャボ君本当飛行機乗り遅れないように、ハロウィンの次の日ということで、多分乗り遅れんなこれリスケ君と同じでそこまで同じにならないような感じ、ね、じゃあねありがとうございました。バイバイ。